私は背中の荷物を下ろしてもらった。紫の風呂敷包みの中には絵本や水彩絵の具や運針縫いが入っていた。風琴ばかり鳴らしおるが、商いがあったとじゃろか。行ってみ。私は桟橋を駆け上がって坂になった町の方へ行った。町が狭いせいか、犬まで大きく見える。町の屋根の上には天幕が揺れていて、桜のかんざしを刺した娘たちがぞろぞろ歩いていた。ご当地へ参りましたのは初めてでござりますが、当商会は瓶付けを持ってガマの公約か何ぞのようなまやかし者はお売りいたしません。恐れ多くも宮様お買い上げの光栄を有しますところの当商会の薬品はそこにもあるここにもあるというふうなものとは違いまして、あれのような人だかりの中に父の声が非常に汗ばんで聞こえた。漁師の女が貝毒下しを買った。桜のかんざしを刺した女が貝殻へ入った目薬を買った。荷揚げの男が打ち身の公約を買った。ピカピカ手ずれのした黒いカバンの中からまるで手品のようにいろんな変わった薬を出して、父は輪を作った群衆の目の前を近々と見せびらかして歩いた。風琴は材木の上に転がっている。子供たちは不思議な風琴のキーをいじくっていた。ブーブー。このように時々風琴は突拍子な音を立てて肩を揺する。すると子供たちは豆のように弾けて笑った。私は占領された風琴の音を聞くとたまらなくなって群衆の足をかき分けた。至急血の道にはこのおいちにの薬ほど効くものはござりません。私は材木の上に群れた子供たちを押しのけると風琴を引き寄せて肩にかけた。何しよっと、わしがとじゃけに。子供たちは断髪にしている私の男の子のような姿を見ると、ジャンギリ、ジャンギリ、男、名古屋へ、と囃し立てた。父は古ぼけた軍人帽子をちょいと直して、振り返って私を見た。邪魔しよっとじゃなか。はよ、おっかさんのところへ、いんじょれ。父の目が悲しげであった。子供たちはまたハエのように風琴のそばに群れて白い木を押した。私は材木の上を綱渡りのようにタッタッと走ると、どこかの町で見た曲芸の娘のような手振りで腰を揉んだ。帯がほどけどるどう。竹馬を肩に担いだ男の子が私を指さした。ほんま？私はほどけた帯を腹の上で結ぶと、裾を股に挟んで、キュッと後ろに回してみせた。男の子は笑っていた。白壁の並んだ肥料倉庫の広場には、針のように光った星魚が山のように盛り上げてあった。その広場を囲んで、露天のうどん屋が鳥のように並んで、中師たちが、立ったままつるつるとうどんをすすっていた。露天のガラス箱にはせんべいや天ぷらがうまそうであった。私はガラス箱にもたれてせんべいと天ぷらをじっと覗いた。ガラス箱の肌には霧がかかっていた。どこの子な、そこへもたれちゃいけんがの。乳房を出した女が赤ん坊の鼻汁をすすりながら私を叱った。